皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月25日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は暴走する欲望です。いろいろと今いろんな市場のこと、政治のこと、不可解なことがたくさん起きてるんですけども、まあその前提に見えるものはやはり暴走する欲望というものだと思いますね。安倍内閣の方もですね、なんかもうあれ安倍と菅だけでいろんなこと決めてるらしくてですね、まあどんどん暴走していきますね。市場の方もそうですね、なんかもうとにかく構わず値段だけ釣り上げちゃうっていう連中がですね、もう、うのめ、高のめでこの値段のすり上げを狙ってる。で、一銭でも多く稼いでやろうっていう連中が、こう、ハゲタカのように、まあ、ウジ虫っていうか、ハゲタカのように、こう、集まってきて、金目をやってるという、まあ、凄まじい光景ですね。よく、ガキという言葉がありますけども、ああ、これこそガキというか、ガリガリ猛者というか、まあ、そういう人たちが集まってるんだな、という感じがするんですね。で、前から申し上げてるように、この市場経済という市場原理というのは世の中で一番醜い欲望をエネルギーとして使うものであります。ですから世の中で一番その言ってみれば根性悪の人たちを原動力として使うのが市場原理ですから、その市場原理と結託した政府には、まあ、世界で一番根性悪の人たちが集まるのも無理はないんですね。だから市場原理ということをやってる以上ですね、政治が腐敗してウジ虫のようになってくるのは、それはもう仕方ないことでありまして、まあ最後それがこう行き詰まってきて、いろんな形で暴走を始めたというのが今の状況じゃないかなというふうに思っています。でも昔と違いますのはですね、やっぱりその根性のあるやつの中に入ってないってことですね。昭和10年代の頃と一番違うところは、根性のやつが中に入ってないってことです。まあアメリカ軍も結局そうだったんですけども、まあ、なんだかんだ言ってですね、軍も偉そうなこと言って戦争を始めてみたらですね、全然勝てないわけですよね。で、勝てなきゃ黙ってこくるばかりでありまして、まあ、なんでも最初はこのみんな勢い込んでいくんですけども、相場でもそうですし、戦争でも、その、道のりは長いわけですよ。道のりは長いわけですから、やってるうちにどんどん状況が変わってきて、そうなってきた時に大抵の人たちは黙りこくっちゃうわけですね。最初の勢いだけでなんか仕事をしてる間いいんですが、その勢いが止まった後みんな黙り込んじゃう。なんか今年一年を通じて見てみると、なんかそういう部分がすごく多かったんじゃないかなと思うんですね。まあ、でも来年もまさにそんな感じでありまして、今、アベノミクスなんかもね、まあ世界中のメディアでもう批判ばっかされてますわね。まあその通りなんですよ。これバブルを抜いたら何が残るんですかって話でしょ。アメリカもそうだけど、バブルを引き算した時に借金だけ残るっていうのはその通りですよね。まあ日本の場合はアメリカよりはまだ借金が少ないんでしょうけども、民間の場合ですね、まあ政府は大赤字を抱えていますが、バブルに乗ってる人は、まあ日本の場合今回あんまりいなかったんじゃないかなと思いますが、アメリカの方はまたものすごいバブルに乗っちゃいましたね。それから中国がひどいですね。ですから今年1年通じてそういうバブルに乗っちゃった人たち、暴走する欲望で走っちゃった人たちっていうのが、まあ来年ひっくり返るわけですね。でもそれはもう体制全体をひっくり返す大騒ぎなんじゃないんでしょうか。みんなその1934年法ですか、ああいう法律よく読むといいと思うんですよね。大恐慌で何が起きるかっていうことをしっかり書いてありますね。やっぱりその単なる投機の崩壊だけではなくて、そのうち国まで潰れますっていうことははっきり書いてあるわけであります。ですから欲望を暴走させた後の後始末っていうのは大変なことになるわけでありますね。戦争もそうなんですね。戦争もある種の欲望の暴走によって起きるものであります。第二次世界大戦の時もそうですし、その前の戦争もそうですし、湾岸戦争もイラク戦争もアフガン戦争もベトナム戦争もみんな欲望の暴走ですね。で、その付けは大変高いものになるんですね。ですから、この、まあ、日本もですね、まあ、安倍がどこまでこの、総理大臣やるか知らないですけども、まあ、何事もなきゃいいんですけども、なんか本当に、抜き差しならないことをやってしまった後はですね、その付けを貼るのはものすごく大変なことになるんじゃないかなと、まあ、そんな風に思うんですね。ものすごくこの軽いですから、 でわけのわからない取り巻きが集まってて、そしてその、まあ、姿、安倍だけで物事決めてやってるようですからね、まあ、周りの連中もだから腰が抜けてるわけですよね。本当になんつうのかな、自民党の連中も、役所の連中も腰が抜けちゃってですね、ああ、そうですかってやってるだけなんじゃないんでしょうか。全く情けないですね。おかしいものおかしいと言いやいいと思うんですけどもね。まあ、そんな状況でありまして、この暴走する欲望っていうのがですね、まあ最後出てきた。だからこの、実際には全然ついつま合わなくなっちゃったって言っていいと思うんですね。やはりこの欲望の暴走の裏側にあるものは、今までのシステム、今までのやり方が全然ついつまが合わなくなっちゃったんだ。だから暴走せざるを得なくなっちゃったんだと、そういうふうに考えればいいわけでありまして、やはり前から述べているように、その20世紀のシステムは21世紀では全く機能しないということがあまりにも明白になってきたと言っていいと思うんですね。で、少し今振り返って考えるならば、冷戦の崩壊から始まった様々な変化は、未だに強力に続いているということに尽きるんじゃないかなと思うんです。冷戦が終わってアメリカが唯一の超大国になったといったその状況がですね、今ここにまさに終わりつつある。例えばその外務省の、渡航危険情報なんか読んでくださいよ。数から言ったらですね、安全に行けるところの方が少ないと思いますよ。国の数から言ったらですね、必ず大体どっかの、怪しいという部分が書いてありまして、で、退避を要請するとかね、いう文言もたくさん出ております。もしグローバリゼーション、その前提となる世界の安全が保たれているならですね、こんなにたくさん渡航危険情報が出るはずはないわけであります。こんなにたくさん渡航危険情報が出ているということは、もうそういう国にはですね、なかなか投資にも商売にも行けないということですから、そういう国発展するってことはないですよね。みんなが見捨てて出てっちゃうわけですから。ということは世界の発展なんかあり得るはずがないわけで、で、儲かるのは武器屋と薬屋だけだということになっちゃいますから、そんなその、まあ、世界経済なんてのはね、ありえないわけですね。世界の繁栄ってことはありえない。だから渡航情報の、危険情報の多さを見てもですね、まあその、グローバリゼーションの前提は崩れちゃったと言っていいと思うんですね。じゃあなんで崩れちゃったかっていうと、まあそれはよく言われますが、非対称戦争とかですね、まあテロとかいう言葉は言われますが、まあ、所詮はそれはその表面的な問題でありまして、やはり根本的には世界の人たちを豊かにすることがもうできないんですね。人口30億人ぐらいまでの間に作ったシステムでは、人口70億を安心安全に食わすことができないという現実があるわけですね。その壁にぶち当たっちゃってしまおりますから、なんとかこの武力で抑えながら強い者勝ちをしようとした連中もですね、足元から襲われてきて、それもままならなくなってきたというのが実態なんじゃないかと思うんですね。ですからこの暴走する欲望というのはその満たされないものがあるからでありまして、ですからまあ本当にその冷戦崩壊後のですね、やっぱり秩序といっても根本的な資源の制約の問題は消えていないし、逆にその貧富の格差を広げてやった分ですね、今まで豊かだった国の中からもですね、いろんな問題が吹き出してきてますから、やはりそれがその、まあ、システム全体の不安定化につながっていることは間違いないと思いますね。だからこう見てくると次何が起こるのかと言われれば、やはりそれはよく言えば文献化であり多極化であり、悪く言えば単なる混沌化ですよね。まあそれが起きる。で、その中でじゃあ今度何が今度その混沌の後出てくるんですかって言ったら、やはりそれは横型のチームワークの世界だと思いますね。日本の戦国時代もそうですが、群雄割拠という言葉がありますが、まあ、その、どれだけね、強いかはともかく、やはりその、大国の意志によって世界が動くってことをやめてしまった以上ですね。まあ、自分たちで、どんな小国であろうと、自分たちで話をして、自分たちの道を切り開かなければいけないわけでありまして、そういう意味では巧みな外交力と申しますが、巧みな競争力、これが重要になっていくんですね。ですからその大きいということに頼ったり、武力だとか金の力に頼るということそのものがですね、もう時代遅れでありまして、まあそれは20世紀の幻想だと思うんですけども、やはり全然違う形でですね、国際関係でも企業の運営でもやっていかざるを得ない。グローバリゼーションなんてのもあんなに危険なとこばっかりじゃ全くできないわけですから、やはり自分たちの一番いいところでいいものを作って、で、世界にその貢献していくと、そういうやり方しか考えられないと思いますね。 ですからそういうふうにこの舵を切り替えなきゃいけないんですが、やはり分かってない人たちが最後すり鉢の底に集まるわけであります。日本政府もね、前から言ってるように、あそこすり鉢の底なんで、一番分かんない人たちがあそこ集まってきますから、やっぱりその焦ってきたんだと思うんですね。特にやっぱりアメリカから根本的に見放されちゃってるもんで、焦ってんだと思うんですよ。ですから欲望を暴走させてる。でアメリカの相場やってる連中はやっぱりもう相場がもうね、どうにもならないから、もうなんか本当にそのどうしようもないですね。ひどいデリバティブをまたどんどんどんどん出しちゃって、でまたバブル作っちゃいましたから、もうなんか収集のしようがないんですね、あれマーケット。だからもうそうなってきたら、あとは、腹くくってですね、自分が稼げるだけ稼いじゃいと、それしか残ってないんでしょうね。だからそれがその暴走する欲望という形で出てきてんじゃないかなと、そんな感じがするんですね。皆さんもこの今年1年こう見ていただくと分かると思うんですが、日本なんかもですね、まあやはり多くの会社、先が見えない中でね、どうしようかっていう問題に今年直面したんだと思うんですよね。ところが今までのようにとにかく無理やり数字だけ作ろうとか、無理やり生産量だけ上げようとにすると、やっぱりうまくいかなかったと思うんですよね。その、経営なんかでもですね、欲望を暴走させて、いたずらに拡大主義取ったところは、今年かなりやっぱり痛い目にあったんじゃないんでしょうかね。まあ、今年だけなくて、去年もそうだったと思いますけども、やはりそこはなんか、道が別にあるんですね。巻き道みたいなものがあって、目の前のですね、滝をいきなり上がろうとしないで、ちょっと戻って探せば巻き道があるわけですから、そういうところを歩んでいけば、まあ、ごくごく自然にですね、竹の上には出られるわけですね。そういうことの大切さというのは今年は非常に明らかだったんじゃないかなと思うんですね。このグローバリゼーションという言葉を言い出して、どうでしょうね、もう20年近くですかね、経済の現場でこの言葉を使うようになって、それが企業の具体的な戦略になって、まあ、15年、20年経つと思うんですね。で、あの当時はやはり、ものすごくやっぱりその欲望っていうこともですね、自然に出てきたと思うんですね。やはりまだまだ世界にはチャンスが多くて、まあ、今でもあるんですが、なかなか難しくなっただけで、昔はかなり容易にそのチャンスを手にすることができて、そしてその利益も何もまあ得られて感謝される部分も結構多かったと思うんですね。だからその当時は成長率が大きくても、まあ、相当多くの仕事をしても、あまり暴走するという感覚はなかったかもしれませんね。で、実際に暴走というわけでもなかったと思うんですね。しかし、やはりこの何が暴走かというとですね、後先考えずに突っ込むのが暴走だということなんですよね。別にその道が広くてですね、先がまっすぐであれば、まあ、スピード出しても、ね、それは別に事故を起こしませんから、それは別にいいんですが、細くて先は見えない道でですね、スピード出しは必ず事故を起こしますよね。そういう状況になってアクセルを踏んじゃうのがこの暴走なんですね。だからこう、やはりこの15年、20年のやり方を反省して変えなきゃダメなんですよね。いつまでもですね、なんか量の拡大を求めていたり、リストラだけやってるって、もうそれが全くダメだっていうことが今年はっきり分かったんじゃないんでしょうかね。でもどうすんだどうすんだって言われても全く分かりませんから、わからないとそのね、失礼いたしましたって、去るならともかく去りもしないと、のきもしないで居座ってですね、こうなんか言いたいことだけ言ってやりたいことだけやってるっていうのが実に見苦しい姿ですね。なんか今そんなことがですね、結構あちこちで、まあこれ日本だけじゃないですけども、あちこちで広がってると言っていいと思うんですね。ですから、まあ実際のところは本当はその暴走どころかですね、前に進む気力も元気も本当はないんだけども、まあそういう姿を見せるとですね、立場がなくなっちゃうんで、なんか無理やり今年はそのハッスルしちゃってるという部分が多いんじゃないんでしょうかね。安倍見てもそうですよね。あの人病気抱えてるのになんかものすごい無理をしていて、で、ものすごいハイですよね。テレビなんかもあちこち出てきて、こう、じっとしていられないんじゃないですか？その不安で。あちこち出てって喋ってですね、動いてないとじっとして多分いられないんだと思うんですよね。で、そうやって、しかし、その効果があるのかどうかなんですね。なんかいろいろやってるように見えるんですけども、やはり今年1年通じて日本の孤立化は進んだと思いますね。そしてバブルを最後引き算したら何が日本に残ったんでしょうかね。単なるバブルじゃないですかね。 輸出主導の国ですよ。世界の不景気でそれがそのまま景気よくなるはずがないじゃないですか。所得も増えませんですしね。まあそうなってくると、やはりこの、どっかでこの足が止まると考えた方がいいと思うんですね。今のようなこの暴走する欲望というのは、どっかで足が止まる。その一つのいい例はやっぱアメリカ軍じゃないかと思います。アメリカ軍は、まあ、暴走する欲望みたいな部分もあって、まあそれは軍そのものってやつの上の欲望ですよね。ブッシュだとかチェイニーだとか。まあ相当幅広く、中東でもどこでも展開していきましたけども、結局今撤収でしょ。だから最後はですね、やっぱり惨めな撤収みたいな形になるんですね。で、暴走した後の後始末ってのはすごく大変で、だからアメリカは今相当苦労してるわけですけども、まあ日本も全く同じようにこの後始末が大変だと思うんですね。例えばそのアメリカ軍のその沖縄の普天間基地ってのことについてアメリカは前から懸念してるのは、普天間問題をこじらせると、あそこがその、世界の反米運動の、日本だけじゃなくて世界の反米運動の拠点になってしまうってことなんですね。アメリカはやはりあの映画って言いますか、やらせの国でありますから、人の評判はすごくあの気にするんですよ。アメリカに対して反米感情を表だって言われるのはすごく嫌がるんですね。だから前のあの小泉郵政解散の時も、郵政民営化するかしないかで解散をするなって言ってたんですね、小泉に。なぜかってそれをやるとですね、反米か親米かの政権ができちゃうからであります。でも小泉はそれ無茶してやっちゃって、で、また一つですね、アメリカとの関係があそこまた冷えていくわけですけども、だから、あの、小泉安倍の、アメリカの言うことを何でも聞くようになっていくわけですけどもね、今回のまさに普天間なんかそうなんですね。あれ、別にその、あそこに埋め立てをしようがしまいがですね、あそこに移るってことになったら、それはものすごい反対運動がですね、国内外から湧き起こってくることは間違いないわけで、要するに反米の聖地になるわけでしょ、あそこが。これはアメリカかなわないわけですよね。だからそんなことするぐらいならもう帰りましょうかという話になってるわけで、やはりこう、なんていうのかな、利権ですよね。この利権を考えて、今までの時代を続けようと、利権をその成就させようと暴走するとですね、ろくなことが起きないんじゃないんでしょうかね。だからこう、今の時代はですね、そのいろんなところにニュースソースありますでしょ。アメリカの状況も何も、スノーデン氏のファイルも含めてですね、いろんなところに情報があるわけで、本当は何も隠せないんですよ。なんとか秘密法なんて言ってますけどもね、実際のところアメリカだって、スノーデンがああやって資料出しちゃったから、一体どれだけ多くの文書をですね、秘密解除しなきゃなんなくなったかですよね。だから秘密はやっぱりバレるもんなんですよ。で、そうなってきたときに、やはりこの大切なことは、その未来の着地点をちゃんと持ってるかどうかですね。何もその着地点がしっかり見えない中で、いたずらに暴走だけするとですね、あとは大変悲惨なことだけ残るということになります。足元救われてしまうわけですね。まあだから今本当にこうやって、欲望の暴走している人たちが出てきたということは、もうどうしようもなくなっちゃったんだ。あれ狂っちゃったんだと言っても私は全く嘘でないと思うんです。どうしようもなくなっちゃったんで、まあその暴走する以外に選択肢がなくなっちゃったんだ。他になんかまともに仕事をしてるふりを示す方法がなくなっちゃったんだと。まあこう言ってもいいんじゃないかと思うんですね。まあそういう流れの中で今21世紀の最初の部分の秩序の構築っていうことを我々やっていかなきゃならないんですね。これは非常に大変なことなんです。でもちょうど20世紀も約10年経ったところから世界に動き出して辛亥革命とか、で、やがて、ロシア革命が起きて、一次大戦、ロシア革命二次大戦と言って、20世紀の中頃にはすっかり世の中が変わっちゃったわけですけども、21世紀も多分そうだと思うんですね。20世紀の変化よりはもっと早いんじゃないかと思うんです。ですから、ちょうどもう21世紀が始まって、13年目ですが、これから本格的にですね、世界の秩序、変わっていくんだと思うんですね。で、これは、それこそ5年10年の単位でも見てもかなり激しく変わっていって、で、そこにはやはりそれ経過した後というのは今と全然違う世の中が多分できてるんだと思うんです。もちろんその変化は相次いでいきますから10年で全て全部変わるとは申しませんけども、一番大きな柱の部分というのはこの10年ぐらいで多分変わってきちゃうんだと思うんですね。で、そうなってきた時に、やはり今我々に大切なことは欲望を暴走させる、20世紀の延長戦で何もできないからといって欲望を暴走させることではなくて、やはりよく考えて、そして情熱的に 新しい時代を作るっていうことですね。やっぱりこの人の元気というもの、腹の底から出てくる元気というのは、その欲望による暴走ではないですから、やはりその本当に人が元気出すところっていうところがですね、本当に21世紀に行く場所なんですね。それをやっぱりよく察知して、具体的なその行動にしていくのがリーダーの本当の力っていうもんだと思うんです。まあそんな風に考えますとですね、まあ、今のこの時代は本当にこの終わりの象徴みたいな部分じゃないかな、そんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、暴走する欲望ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。